刻は10時30分を回りました。ここからはマルシマの〇〇情報のコーナーです。このコーナーはオーガニックを応援する健康生活マルシマの提供でお送りします。今日はスタジオに純正食品マルシマの木谷社長にお越しいただいています。おはようございます。
おはようございます。
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、
はい、ね、先月3月にはなんか私も知らないいろんな小豆島にまつわる歴史、ご紹介いただいて、あの小豆島から島原半島に農民が移住してきたとか。
そう、あれは400年ほど前、
400年、
島原の乱で一気で人が減っちゃったんで、小豆島から島原に移住したという話しましたね。
ね、それもびっくりの歴史でした、ね、その他にもあのなんか小豆島にオリーブ産業が始まったっていう、この日露戦争、
そう、きっかけに、小豆島といえばオリーブでしょ。
オリーブですよね、うん、
これは100年ほどの前の日露戦争で、魚介類がたくさん取れるようになった北方領土の、でそれを保存するのにオリーブ油が必要だったということで、小豆島にオリーブ産業が日本で一番早く始まったという話をしましたよね。
それも本当に知らなかったのでびっくりしたんですが、今日もなんかびっくりするその小豆島にまつわる歴史お話があるそうですね。
今日は何ですか。300年ほどの前の話。
300年、
はい、
400年から100年この間で300年前。
そうです。
へえ。
100年前、あ、300年前というと江戸時代ですよね。
江戸時代、はい、
江戸城松の廊下、
あ、もうね、
小豆島のお醤油の話。
え、そのつながりがあるんですか。そこに
あるんですよ、これが。
びっくり。
さあ、松の廊下というとは何でしょう。
もうね、ドラマとかね、映画とか歌舞伎とかにもなってますけど、あの吉良上野介之助の話ですよね。
そう、討ち入り、
討ち入りですよ。
人情事件が始まって、まあ、あの歴史の中ではこれ赤穂事件と言われてますけども、300年ほど前、松の廊下で
赤穂
藩主の浅野匠の神が吉良上野介之助を切りつけた、
はい、
これ理由はですね、いろいろ言われてまして、その吉良上野介之助がいろいろ浅野匠に意地悪したとかですね、いろいろ言われているんですけど、もう一つ確実にあるのは、当時赤穂藩っていうのはお塩が、塩が赤穂の甘塩って言うと、赤穂の藩の赤穂の塩美味しくてですね、江戸で重宝されてたんです。
赤穂の塩って言うとね、有名ですよね、
当時から、
はい、
で一方吉良上野介之助も今のいう愛知県の西尾市で塩作りしてる町だったんですね、
はい、
でこの江戸での赤穂の塩と吉良の塩と、覇権争いっていうのもあって、その嫌がらせもあったんじゃないかかと言われてるんです。
あ、そんな説もあるんですね。
そう、だから歴史でまだどっちも解明されてません、はっきりこれだっていう、なぜ浅野匠の神が切りつけたか、
はい、
電柱でですよ、しかも、それは分かってないんですけど、原因は塩であるという説もあるんですね。
面白い。
そうなんですよ。で結果討ち入り、
はい、
ね、時は元禄15年12月14日、江戸の夜風を震わせて打ち入りがあったわけですね、
はい、
そうするとそれはまたやっちゃいけないこと、当時ね、仇討ちではあるんだけど、成敗しなきゃいけない、はい、ということで、赤穂藩というのが、お取り潰し、赤穂藩お取り潰しになったのは吉良上野介之助を切りつけた時に綱吉が起こって、僕は綱吉が起こって、もう赤穂藩お取り潰し、
はい、
浅野匠の神は切腹。で赤穂藩どうなりました。お取り潰しでしょ、
はい、
そうすると武士が浪人にしてしまう、それから町が衰える。じゃあ塩作りで藩を支えてた塩職人どうしましょう。
本当ですね。ってことにな
るんです。そうすると海を隔てて20キロ先に小豆島っていうところがある、日差しもたくさんあるし、じゃあそこへ行こうと、そこで塩作りしようということで、小豆島に赤穂の人がたくさんこれまた移住したんです。
そうなんですか。
テコさん小豆島行ったことあります
か。ありますあります。
殿所町っていうところにフェリーがつくんですけど、はい、そこからほんの5分10分以内のところに赤穂屋っていう地名まで残ってるんです。地名ですよ。そこに赤穂の人がたくさん移り住むんだ。
は
でそこで塩作りや製塩業を始めたんです。小豆島で製塩業だから技術持ってますからね、そういう人がいっぱい いました。
へー、
だから地名残って、あ、こうやって地名が、もちろん今もあります。
ほー、はい、知らなかったです、これも全然。
さて、塩作り始めました、
はい、
当時瀬戸内海尾道もそうですけど、皆さん塩作りを始めて、あ、これは塩は調味料としてね重要なポジションですから、はい、みんな塩作り始めて、
はい、
その今から250年ぐらい前かな、もう塩バブルってみんな作り始めて、作りすぎた。
あ、
で塩って海の塩を煮詰めて作るもんだから木材がいる、燃料がいる、で小豆島もちっちゃい島の中で山の木を切り刻んでですね、山の木も切っちゃって、災害洪水とかですね、山が荒れてたり土砂崩れとかそういうこともあって、お、塩作りはそろそろなかなか合わんなと、はい、いうことになって、その人たちが塩を使ったお醤油を作り始める。
へえ、
これが250年ぐらい前なんですよ。
そうなんですか。
そう、これが小豆島のお塩、醤油なんです。
知らなかった、
はい、だから今でもお醤油屋さんの先祖は阿古出身の方が多いんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、
へ
え。私ども丸島っていう会社も今から80年90年ぐらい前に個人のお醤油屋さんがより集まって、作った会社なんですけど、ね、はい、その中にも先祖が阿古だった人がいるようです。
あ、そうなんですか。
そう、だから縁があるでしょ。
縁がありますね。
そういうことなんです。
いや、面白いですね。いや、本当にその醤油、丸島さんの醤油がそうやって歴史というかドラマというかそういったものがあるんですね。
小豆島で塩が作れます、それで、お醤油の原料は分かりますか。大豆と小麦と塩、それからあとお水、全部当時は船で運んできて、小豆島という島の立地が優位だったわけですね、
はい、
それで、小豆島のお醤油屋さんがどんどん発展していったと、で今度はその小豆島で作ったお醤油を島だけではなくてたくさんできるもんですから、どうしましょう、
はい、はい、もう いろんなところに、じゃあ それを
船に積んで、島々、瀬戸内の島々、売りに行って、その中に当時港町だった尾道にも船でお醤油を売りに来た、
ここに尾道につながってきましたね。
そうなんですよ。これが私どもの丸島醤油、尾道営業所っていうところができて、これが、80年ぐらい前。
へ、
だから阿古から江戸城、
そこから
の人情事件から阿古藩、
はい、
塩作りが衰退して、で阿古の塩の職人が小豆島に移住して、その後その人たちが醤油も作り始めて、できたお醤油を船で尾道に売りに来たと、そういう流れなんですよ。
いや、これ面白いですね。
ね、
いろんな背景を知ると、
江戸城松の廊下から尾道、
そのつながりがどういうことかなと思ってたんですけど、うん、そんな風につながってきてたんですね。
つながってるでしょ。
つながってますね、全部、
そうなんです。
いや、面白いですね、
やっぱりいろんな人の機微というか ね人の流れで、そう、内入りからこういうことが、
いや、本当にいろんなものには、なんか今この現在あるものっていうのはその背景とか歴史を探っていくと、はい、もういろんなところにつながっているっていうのが分かりますね。面白いですね。
そうなんです。当時尾道は大都会、港町で大都会ですし、はい、消費地としてもその港からさらに各島々に船で移動できる、まあ、本当の港の機能がありましたので、はい、そこからお醤油とかを広めようということで、私どもの先代先々代が始めたというのが私どもの会社の成り立ちなんですね。
わー、面白い、
ね、だから私はあの東京行った時に、浅野匠の神のお墓、それから四十七士のお墓がある仙岳寺お参りするんですよ。
そうなんですか。
たまに12月14日、まあ、これ旧暦だから、はい、今とはちょっとずれてるんですけど、
はい、
毎年12月に近く行くと、仙岳寺にお参りします。
そこがもうルーツっていうか、そう、丸島のルーツなので、
おかげで今お醤油があるんですよっていう。
へー、 いや面白い、これなんかまとめた方がいいんじゃないですか。なんか書籍に丸島の歴史みたいな、
そうです、
その時歴史は動いたみたいで面白いですね。
面白いでしょ、
ねえ、
うん、だからこういうことは、まあ、私ども もうやっぱり歴史を紡いで今尾道にありがたくここでね、仕事をさせていただいてるっていうことがしみじみとこうね、
はい、いや面白い、これでもねリスナーの皆さんもえそことつながるのって多分ねびっくりされてるかと思います。
そうです、まあ、マスの老化がねありがたいかどうかはまた事件が起きたところだからきっかけではあるね。
でも小豆島っていうところはやはり温暖だし暮らしやすいし、そうやっていろんなものがこう実り豊かというか、まあ、いい場所なんでしょうね。そうやって移住してきてっていう人がたくさん来られたりする、うん、
まあ、潮の満ち潮を使いますよね、それから太陽がさんさんと降り注ぐ、まあ、そういうことで、まあ、オリーブも育つわけなんで、そうですよね、そういうあの
豊かな
環境っていうのが、ね、ありますから、
はい、
それは人工的に作れませんからね。
そうですよね、それはもう本当自然の恵みというか豊かな、
そういうことを自然の恵みをいただいて、お醤油も作らせていただく、
素晴らしい、
で今があるということなんです。
丸島醤油の歴史を皆さん、はい、こんな長い歴史というか江戸時代からそうつながってたっていうのね、
そういう
ちょっと今日初めて知りました、はい、まだあのいろんな歴史のお話とか教えてくださいよ。
尾道はもうすごい歴史がね、いっぱいありますから、みんなそういう歴史の中で今あるということで、
そうですね、
はい、ありがたく思ってます。
自分が存在しているのもそういったいろんな命をつないで歴史があるからこそなんですよね、はい、
そうなんです。
いや今日もいいお話をお伺いして楽しかったです、はい、いや本当知らないことがたくさんありますね皆さんね、はい、ということで今日も純正食品丸島の奥谷社長にお話を伺いしました。ありがとうございました。
どうもありがとうございます。
丸島の丸々情報、このコーナーはオーガニックを応援する健康生活丸島の提供でお送りしました。